ただいまより2016年度第3四半期および通期の業績見通し、並びに原子力事業におけます損失発生の概要、対応策等につきまして、ご説明を始めさせていただきます。最初に本日の出席者をご紹介申し上げます。代表執行役社長、綱川聡でございます。取締役監査委員会委員長、佐藤亮次でございます。代表執行役専務、平田正義でございます。執行役常務、原子力事業部長、畑澤守でございます。申し遅れましたが、進行を務めます広報IR部、長谷川でございます。それではまず冒頭、綱川よりご挨拶を申し上げます。
綱川でございます。本日はご多忙の中、多数お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は当初、第3四半期の決算発表ということで、案内をさせていただいておりましたけれども、第3四半期報告書の提出期限を延長せざるを得ない事象が発生したことに伴いまして、予定しておりました決算発表についても延期させていただきます。皆様には多大なるご迷惑をおかけすること、心よりお詫び申し上げます。第3四半期報告書の提出延長の理由につきましては、取締役監査委員会委員長の佐藤からご説明させていただきます。その後、私からですね、2016年度第3四半期の累計の見通し、それから2016年度業績と株主資本と純資産の見通しなど、並びに原子力事業における損失発生の概要と対策案などをですね、ご説明させていただきます。それでは佐藤監査委員長、よろしくお願いいたします。
佐藤でございます。監査委員を代表して私の方からご報告申し上げます。当社は第178期第3四半期報告書を本年2月14日に提出すべく、作成作業を進めるとともに、並行して独立監査人によるレビュー手続きが進行しておりました。1月8日および1月19日に、当社グループ会社であるウェスティングハウス社による CB&I ストーン&ウェブスター社の買収に伴う取得価格配分手続きの過程において、内部統制の不備を示唆する内部通報がありました。これを受けて監査委員会として、当該内部通報の内容について、外部弁護士である西村朝日法律事務所を起用し、ウェスティングハウス社が起用した K&L ゲイツ LLP とともに、事実関係の調査を行いました。調査の過程で、当該内部通報者とは別に、ウェスティングハウス社の経営幹部から K&L ゲイツ LLP に対し、ウェスティングハウス社経営者による不適切なプレッシャーの存在を懸念する指摘があり、1月下旬から2月7日にかけて、西村朝日法律事務所および K&L ゲイツ LLP による当該懸念の指摘を行ったウェスティングハウス社の経営幹部へのインタビューを実施いたしました。これを踏まえて、監査委員会としては、経営者による内部統制の無効化が仮にあった場合には、四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があると判断しました。そのため、現時点では四半期連結財務諸表に具体的に修正を行うべき事項を認識していないものの、四半期決算を完了させるには、内部通報により指摘されている事実関係に加えて、インタビューで懸念が示された経営者によるプレッシャーの存在やその影響範囲について、さらなる調査が必要との結論に昨日午後至りました。現在、外部の弁護士である西村朝日法律事務所および K&L ゲイツ LLP において、一部経営者による不適切なプレッシャーの有無や、当該プレッシャーが存在した場合の会計への影響の有無、複数の関係者のインタビュー間の 不整合の確認をはじめとする多岐にわたる調査を実施中ですが、今般当該外部弁護士の西村朝日法律事務所及び K&L ゲイツ LLP によるこのような追加の調査を調査の報告並びに独立監査人によるデビュー手続きには30日程度の期間を要すると判明いたしました。第178期第3四半期報告書の提出にあたっては同報告書に添付するレビュー報告書提出の前提として内部通報に関する調査の完了が求められており、法定の提出期限までに提出することが困難な状況となりました。このため誠に遺憾ながら当社は2017年2月14日付で四半期報告書の提出期限延長申請を行い承認を受けましたのでお知らせいたします。なお経営者による内部統制の無効化が仮にあった場合には、現在作成中の第178期第3四半期報告書に記載する四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性がありますが、当社は現時点では内部通報にあるような事実は確認されず、四半期連結財務諸表に具体的に修正を行うべき重要な事項は認識しておらず、独立監査人からもそのような事項の指摘を受けてはおりません。調査報告書を受領し、当該調査結果を受けて、措置を講じた上で、独立監査人のレビュー手続き完了後、速やかに提出させていただく予定です。私からは以上です。
じゃあ続きまして、砂川から業績の見通し、原子力事業等についてご説明申し上げます。
はい、ただいま佐藤からご説明がありましたようにですね、このような事態になり、株主投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫びを申し上げます。3月14日が提出期限でございますが、可能な限り期限以前の早期の提出に向けて全力を尽くしてまいる所存でございます。それではここからはですね、2016年度の業績見通し及び3月末時点でのよける資本の見通しにつきましてご説明をいたします。まず今回のご説明にあたりご留意いただきたい点を申し上げます。本日の説明内容は業績予想の修正として公表するものではなく、当社としての見通し及び見解を記述したものであります。そして本日の説明内容は独立監査人によるレビュー手続き中であり、レビューの結果次第では大きく修正される可能性もございます。第三四半期決算及び通期業績予想の補正に修正につきましては、第三四半期決算に関わる独立監査法人によるレビューが終わり次第速やかに公表いたします。それではご説明をいたします。まず第三四半期累計の見通しでございますけれども、今回パワーポイントこの資料をお持ちだと思いますので、後で多く質問を受けるようにですねポイントだけお話をいたします。まずこの上から2つ目の営業利益のところでございますが、今回のれんの減損7125億円、これを含んでおりますので、黄色のところ3級まではですねマイナスの5447億円という営業利益でございます。それから当期純損益のところでございますが、ここにものれんの減損6204億が含まれておりますので、4999億という数字でございます。フリーキャッシュフローマイナス547億円、そして12月末現在の株主資本でございますがマイナスの1912億、そしてその2つ下の純損益でありますけれども681億のプラスという結果でございます。今の流れをですね、営業利益のところを対前年度で申し上げたのがこの表でございますが、省略をいたします。次に年度の見通しでございます。これはですね、営業利益マイナス4100億円、 それから当期純損益が3900億円、下に参りまして、株主資本でございますが、マイナスの1500億円、これは株主資本対策前の数字でございます。純損益、純資産につきましては12月末もプラスでありましたが、この3月の見通しでも1100億円のプラスという見通しでございます。ここを書いた立ち流れがこの図でございますが、一番左にあります通り、11月8日ではですね、年度で1800億円という見込みでした。年度当初の予算は1200億円でございました。その後業績が回復して積み上がっておりまして、右から3番目の棒ですけれども、約3000億円のところまで至りましたが、今回のれんの減損を7125億円組み入れたために、一番右の数字、年度では4100億円のマイナスと、こういう見通しでございます。次に純資産のところでございますが、株主資本の流れでありますが、右から2本目ですが、先ほどご説明しましたとおり、マイナスの1500億という株主資本でございますが、純資産ベースで申し上げますと、プラスの1100億円ということで、ここはキープしたいと考えております。これは何度等のですね、資本対策前の数字でございます。続きまして、原子力事業についてご説明いたします。ここでのポイントはですね、この4期米国で EPC 取りましたけれども、ここでのポイントは下の方の東芝親会社保証提供というポイントで2008年度に受注をいたしました。その後、この赤枠で経緯が書いてありますが、赤枠で書かれてありますように、安全規制等々が増える結果となり、お客様、それからコンソーシアムを組む相手といろいろ問題が起こった、その問題に書いてあるのはこの緑の枠、緑の右側のところでございます。そのような経過を経まして、買収の狙いでございますが、こういうことが狙いでございます。上から上の行でございますが、青く書いてあるところ、訴訟及び訴訟懸案状態一括解決によりプロジェクト刊行に注力するためということで、スタンドウェブスターを買収する、それに加えてコスト増、納期延長、これによる損害賠償請求を回避できたと、これが目的でこの買収を行いました。その後ですね、経緯が書いてありますが、ではなぜこんだけののれん減損になったのかというところがこの表でありますが、ここには3つのポイントが書かれております。まず一番上のところに書いてありますとおりですね、青枠のところで 白抜きで書いてありますが、買収時に認識されていなかったコスト見積もりの必要性が判明してしまったと、これが1点目であります。で、2点目としてですね、右側の枠に書いてありますが、運転資本調整、これが年度内に解決するものだと思っておりましたが、CB&I 社との訴訟等々で、年度内にこの調整ができなかったと、来年度に持ち越してしまったということがございます。で、3点目としまして、この買収後、改善が行われると思っていたんですが、右側の箱の一番下に書いてありますとおり、当初想定していた作業の効率が、改善が進まなかったと、改善を行えなかったと、この3点の、ポイントといいますか、誤算といいますか、それによりまして、今回の損失となりました。その損失をですね、品目別に分析すると、労務費、調達コスト、予備費等と、この書いてある3つの要素に分かれて、この金額、6.1ビリオンと、こういう金額になっております。のれんの形状のところでございますが、ここに書いてありますとおり、原子力のれん合計は7125億円と書きましたけれども、その他のですね、国の税収記載とか含めた当期純益、純損益ベースでは6204億円でございます。その下のところポイントなので、ちょっと読ませさせていただきますと、ウェスティンハウス、ウェックは CB&I 社のとの買収契約で定められた運転資本調整を、現在は、その調整を現在も継続しておりますので、完了しておりません。そのために、今回、のれんの算定におきましては、価格調整に関する資産、負債、括弧受領による改善影響並びに支払いによる悪化影響、これをですね、認識せずに 算定しておりますということで、この運転資本のネットワーキングキャピタルの調整は来年度以降ということになります。次に課題の対策ということでありますが、現行の組織から民営の組織に変わります。前回もご説明しましたが、社長の私の直属のところで原子力事業部統括部というのを設定いたします。それとともに私を委員長として原子力事業監査強化委員会というものを設定をいたします。モニタリングとコーポレート縮略でリスク評価とモニタリング、これをしっかり見ていきたいということでございます。それから米国の AP 線、これの強化ということで、現地の体制をここに書いてあるとおり、細かくはご説明しませんが、このとおりに進めて管理をするということを進めてまいります。今回の責任問題でございます。ここに書いてあるとおりでございますが、表のとおり綱川、私、それから会長の志賀、ダニー・ロドリック、それから原子力事業部長の畑沢、ここに書いてあるとおりですね、お手元の表のとおり、報酬返上等の責任を取るということで進めてまいります。会長の志賀に至りましては上から2段目でございますが、取締役代表執行役を辞任してウェスティングハウスの方の課題解決に専念してもらうということでございます。続きまして、原子力事業の連結です、今後どうするのかということにもよるんですが、この表ちょっと細かいんですけれども、上の方に青字で書いてあるのが売上高、下の方にピンクのところで書いているのが営業利益でございます。太字で書いてある燃料サービス系というのが、真ん中の辺、売上高の上の方にございますが、過去から2009年度からの推移を見ていただきましても、この原子力事業、売上のですね、80% が約燃料サービスの事業でございました。で、今後もですね、ここの事業は、お客様に迷惑かけないように、国内、海外かかわらずですね、しっかりやっていくということで進めてまいります。今回土木建築というところがウェックテックというところで、例えば2016年度ではここ2994億入っておりますが、このところを今後管理して、土木建築は取らないと、受注をしないということで進めていくということでございます。過去からもこの利益の営業利益のところでも見ていただいても、燃料サービス系というところの欄がですね、太字で書いてありますが、400億から昨年も今年も400億前後のプラスであるという事業でございまして、今後はですね、オペレーションをこの燃料サービスのところ、それからですね、新設プラントのところですね、機器の納入のところ、これをしっかり分けて管理していくということでございますし、今お客様が心配されている今までの据え付けベース、100台以上の原発の据え付けベースに関しましては、しっかりとサービスをしていくということでございます。その辺をちょっとまとめたのがこのページでございますが、繰り返しになりますけれども、国内、海外か限らずですね、再稼働、メンテナンス、それから廃炉等を中心として、社会的責任を継続するということは進めております。海外事業につきましては、下にありますとおり、サービス燃料プラントのところ、それから新設のプラントのところ、それをしっかり分けてオペレーションをしていくということでありますし、先ほど申し上げましたが、土木建築の部分はこれからは取らないということでございます。それから最後にありますとおり、今進行中の8機、アメリカの EPC でやっている4機、それから中国、これは EPC でございませんが、この8機につきましては、リスクの低減に努めて進めていくということでございます。具体的にはこのページのとおりでございますが、中国にとりましてはこの三門と海洋、この4基でありますが、先ほども申し上げたとおり、土木建築は含まれておりませんが、1号機昨年の12月に高温試験を終了いたしました。運海開始まで主要なマイルストーンとしては、あとですね、燃料倉庫と試運転を残すのみとなっております。これを確実にやっていく。それからインドの AP 線でございますが、6台の見込みがございますが、これも土木建築のリスクを負担いたしません。それで取れれば受注するということで進めてまいります。それからニュージェン、イギリスの方ですけれども、これに関しましても土木建築のリスクを負わない前提で検討を進めておりますし、従来と同じですけれども、出資の希望者があればですね、持ち分売却を検討するということでございます。 ここにありますのは、ウェックに対する親会社保証に関する数字でございます。この金額をお知らせしておきます。続きまして、当社の中期的な考え方、事業の中期的な考え方でございますが、まだ3級の数字がしっかり固まっていないところでありまして、ここでは考え方だけ述べさせていただきます。社会インフラ、エネルギー、それから電子デバイス、ICT ソリューションということでですね、まあ、この3本で、特に社会インフラを中心にですね、今後しっかりやっていくということであります。海外原子力事業のところ、選択的、戦略的選択肢を検討と書いてありますが、これはまあ、パートナーさん、しっかりとお客様、それから従業員に納得性のあるお客様、パートナーがいればですね、まあ、株式もどんどん、株式も減らしていくと、東芝の持ち分を減らしていくということであります。メモリー事業につきましては、今後さらなる成長に必要な経営資源を確保するということでですね、非常に柔軟に考えておりまして、特に当社、東芝のマジョリティ確保ということはこだわらないと、柔軟にマイノリティになってもですね、マジョリティを譲っても外部資本導入を検討するということで、柔軟な体制で進めていきたいと思います。これは例としてある、まあ、このようなシステムをにつきまして、最後のページ、このようなシステムについて、まあ、事業を成長させていきたいということでございます。私の説明は簡単ですが、以上でございます。ありがとうございました。